無敵のオープンマインドパート2、株式会社ナザルエンド板月です。
ナビゲーターの北村明子です。久しぶりにパート2来た。
パート2来たね。
うん、
ラーメンの話盛り上がっちゃったので、次回あのまとまらなかったっていう
前回そうなの、無敵のオープンマインドっていうなんかあいいテーマだと思ったら、ラーメン屋の話でグダグダしちゃった。
グダグダ。いや、いいんじゃない、
うん、それもね。だから、パート2があの必然的にやることになりました。
そうですよ。
うん。
まあ、そもそもなんで無敵のオープンマインドの話してるかって言ったら、その企業のね、企業なんか誰でもできるけど、そのやってからがね、あの売り上げ、うんぬんって話になった時には、やっぱね、営業から逃げちゃダメだよって話にこうなってね。で、まあ、そこにはやっぱりオープンマインド大事だよって話でした。
そうだった。思い出した。ね、遥か彼方昔のこと。
あるかが昔のことね。だいぶ前です、ほ
ん
とね。
うん。
まあ、2026年。まあ、そんな感じでいきましょう。
適当だな、これ。
本当ね。で、一応ね、あの、8個ね、まあ、ポイントがあるんですけれども。
8つのポイントが。
そう、8つのポイントが。
今何個までいった？
今4個まで。
4個。うん。4個がパート2になっちゃった。
はい。
はい。
まあ、一つ目が、ちょっとみんな一緒でね、緊張するのが当たり前ということで、ね。
うん。
なので、むしろ緊張してることをアピールしていきましょう。
そうです。そうです。
そして二つ目が、マインドセットね、相手を大好きになっていきましょう。
はい、うん。
もうこれは、お会いする前から、この人どんな人っていうジャッジをするんではなくて、
うん。
間違いなくこの人はいい人のはずだから、大好きになっていこうっていう。
うん。うん。
マインドでいくと、まあ、自然と笑顔になるしね。
うん、
声もワントーン上がるし。
うん。
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 あの、何かしらの笑顔で、あ、なんかこの人感じになって相手には映るんで、ね。
うん。
これもすごい大切なことでした。
うん。うん。うん。
それからと理解してから理解されるね。これはまあちょっと自分をね、理解してもらおう。自分のことを理解してくれる人だけに喋ろうとしがちなんですけど。そうではなくね。やっぱあの、いろんな人を理解しに行こうってね。
うん。うん。うん。うん。
まあ限度はありますよね、もちろんね。限度はあるけど、まあ、限度があったら、あの、次行きゃいいだけだから。
うん。
別にどうってことないですね。
うん、うん、うん。
で、最後に、まあ、同じ共通の趣味を探しに行くところを逆行きましょうって。
うん。
違うことに興味持って行きましょうって
。うん。
話でした。
そうでした、そうでした。前回まではそんな話でしたね。
おぉ。で、5個目なんですけども。
うん。
これはね、自分との違いを深掘りしていくという。
うん。
まあ、例えば、まあ、ラーメンの話でいけばね。
うん、また前回の。
またラーメン。
あ、いいよ、いいよ、いいよ、ラーメン。
ま
あ、
ラーメンの話でいけば、うん、まあ、たまたまね、同じ店の共通点で、こう、知ってるそのお店って、それも美味しいよね、うん、でもいいじゃないですか。
いいね。
うん。でも全然違う場合もありますよね。
うん。
全然違った時に、ああ、そう、どういうところが好きなのつって、うん、ね、その自分が好きか嫌いかはちょっと置いといて、
うん。
相手が何を思ってそれが好きなのかという。
うん。うん。
いうことを一生懸命聞いていくと、まあ、麺がいいのか、スープがいいのか、
はい、はい。
それとも、どういうところがいいんですかって話になった時に、全然自分とは違う視点だったりする、したりするんですよね。
うん、うん。
なんか中にはほら、コンセプトが良くってね、とか、あそこの例えば卵なんだけど、あ、どこ、あれどこから仕入れてるか知ってるみたいな、え、全然知らないけど、みたいなね。あれはね、何年間のなんとかっていう農場から持ってきて、そこがまた無農薬でどっちゃらこっちゃらで、みたいな、あ、そうなん、そういうことを大事にされる方なのねっていう話になったりするし、例えばラーメン一つでね。
はい。
うん。もしくは、なんかね、めちゃくちゃコスパが良くってって、うん、どうのこうの。だって、何百円でこんなチャーシュー、なかなか食べれたもんじゃないよって言うんだったら、うん、この人コスパがすごくね、大事なんだなっていうことがわかるし、ってい
う
ことで、深掘りしていくこと、非常に何ていうか、価値観がこう見える。
うん。
そして、これをね、自分は、じゃあなぜ、この、まあ、例えば好きじゃなかったとしたら、そのお店はじゃああんまり好きじゃなくて、このお店が好きだって言うんだったら、じゃあ自分はなぜこの店をじゃあ贔屓してんのかなっていうことを、こう、内観しに行くっていうのかな。自分の内側をこう見に行く。 そうすると、その話がこう盛り上がっていくですよね。この相違点によって。
自分を深掘り？
例えばだけど、さっきのその、うん、じゃあ、無農薬のね、環境をすごく大事にしてっていう、はい、人だったとしたら、
うん、
すごいですねって、いや、僕全然環境とか考えたことないんですけども、うん、ほんとね、僕も浅はかな考えで大変申し訳ない。もう、ラーメン屋はもうしょっぱきゃしょっぱいほどいいと思っててとかね。例えばもう細めなら何でもいいと思っててとか、
うん。
なんちゃらかんちゃらって言った時に、いや、僕もそうだったんだけど、いや、でもちなみにそういうふうに考えるようになったきっかけとかなんかあるんですかみたいなお話になったりとかすると、いや、実はね、それラーメンじゃないんだけど、いや、服屋さんでね、これこれこうで、こんな環境の取り組みしてる会社があって、みたいな、ああ、そうなんですかみたいなお話でこう、違いがね、
うん、
聞いているうちに自分もこうインスパイアされて、うん、逆にね、その、じゃあ、自分もちょっと、じゃあそういう観点で今度から見ていこうかな、みたいなお話になったりもするよね、うん。これ話した価値があるじゃないですか。
そうですね。あると思う。
ね。
うん。
うん。高々ラーメンで。
高々ラーメンでもね、きっかけはね。
まあ、例えばですけどね。
うん。
そうすると、その自分がなんでそうしてんのか、そして自分はこれからどうする、その人の意見を聞いて、それをじゃあ自分も取り入れるのか取り入れないのか、うん、によって、まあ、場合によっては自己開示してね、戦うこともあるかもしれないね。
うん、
こうしたら、いやいやいやいやいや、つって対立をする可能性もまあゼロじゃないかもしれない。まあ、別にいちいち戦う必要ないね。この人はそういう人なんだな、で以上終了だから。
うん。
そうすると、まあ、相違点の中からこう共通点が生まれてくることもあるし、
逆
に、共通点の中から相違点生まれて、気まずくなるより、相違点から始めて共通点が生まれてきた方がいいよねっていう話。
うんうんうん、
で、これを聞くときのポイントなんですけど、それが、こう、まあ、6つ目でね。6つ目。
6つ目、はい。
この、事例を、もともと、例えば、きっかけとか何かを聞くじゃないですか。
うんうん。
その時に、この、動画を回すイメージ？
動画を回す。うん、はい。
動画って 5W1H がないと回らないね。
はぁ。
いつどこで誰が何を？
はぁ。
誰と？っていう、はい、うん。どのようにっていう話がないとまとまっていかないじゃないですか。
うん。
だそれをこう、一個一個聞いていく？
うん。うん、
あ、なるほど、なるほど。ちなみにそれっていつ頃の話ですか？
ああ、はい、はい。
どこでみたいなお話。うん、関係者、なんでそんな話になったんですかねみたいなお話、うん。で、そこでどういうところがいいと思ったんですか？はあ、はあ、なるほど、みたいなね。
うん、
で、最後ね、その 5W1H にプラス F ということで。
うん、
フィーリングですね。
ああ、はい。
どう感じたんですか？それであなたは。
っていう、うんうん、
これこれこういうふうに感じたので、すごく感動して、環境大事、これから環境大事にする企業にしよう、大切にしていこうと思ったんですよ、っていうところまで聞くと、うんうん、あ、なるほどね、と。その感情までこう、情景が浮かぶ。
うん。うん。
わけですね。これ、二つぐらいこう動画回すと、動画回せるぐらいこう聞くと、もう大体その方のこう、信念価値観ってこう、わかりますよね。
ああ、うん、うん、うん、うん。うん。聞いて思ったんですけど、大体人の話ってね、ざっくり話す人多いじゃないですか。
そうそうそうそう。
ね。自分の好きなように。で、うん、聞いてる側からすると、分かりづらいことって結構あるんですよね。
多々ある、多々ある。
多々ね。それだけ、うん、私その5W1H っていう感覚はあんまり意識しなかったけど、そういえば私、それいつ頃とか、どこでとか、なんでそう思ったのとか、そういえば聞きながら質問してる。聞いてる。うん。
そうですよね。
確かにそうすると、全体像が見えてきます。
うん、うん、うん。
うん。
で、例えばこれ、まあ営業でよく使えることなんですけど、まあ例えば、まあ僕新聞屋じゃないですか。そうすると、うん、うちの子受験しててね、で、勉強ばっかしてると。で、なんだ、朝から晩までね、勉強してると。
うん。
素晴らしいお子さんですねって、こう、まあ、第一声でこう、言いがちなんですけど。
はい。
うん。世間一般では素晴らしいかもしれないけど、そのお母さんがどう感じてるかの方が大事だったりとかするわけですね。
ほうほうほうほうほう。
で、よくよく聞いてみると、そのお母さん、いやいや、 頭おかしいんじゃねえかなと思うんだっていう。ね。その、全然友達付き合いもしないし、大丈夫かなこの子って心配だみたいなね。
ああ。
話だったりするのに、素晴らしいお子さんですねってなると、うん、今度、なんていうかな、ずれていくんですよね。
ああ、そういうことじゃないんだよ。そこじゃないんだよってことか。
そこ言いたいんじゃないんだよみたいなさ。
それで言うとさ、ずれる人多いよ。
ね。結構あるよね、うん、これね。
結構あるよ。
うん。だ世間一般には勉強した方がいい子だ、うん、優秀な子だってなるかもしれないけど、
うん、
でも世間一般の話をしたいんではなくて、
うん、
その人がどう感じてるの、まあ、ここでやっぱフィールって大事ですよね。
大事ですね。なぜその話をしているのかっていうところを、汲み取る？
うん。
うん。
めちゃくちゃ深いですね、これね。
深い深い。で、こういうのさ、できる人はできるんだけど、できる人ってさ、ほんと、まあまあ、少なくなくって、例えばさ、SNS でね、投稿でコメントするのも、全然見当外れなとこを、嫌な感じで突っ込む人とかっているじゃないですか。
いるいるいるいる。
あれなんだろう、読解力？なん、想像力？なんだろう。
まあ、読解力ってなんだって言ったときに、東大を4人出した里ママっていうママさんがいるんだけど。
いらっしゃいますね。
あのママさん言うには、うん、あの、読解力というのはねって、あの、文章から、動画を再生する力だと。
は、う、ぁ、ん、なるほど。
らして、はい、おー、なるほど、その視点面白いなってすごい思った記憶がありますね。
うんうんうん、
読んで理解するってどういうことかって、うん、読んで理解してそれ動画を再生するっていうところまで持っていけたら、うん、それは読解力があるってことなんだと。なるほど、深いなと思ってね。
ああ、それで言うとね、私ね、自分の方にも書いたかな、なんか、質問、例えばなんか説明を受けて、自分が質問聞いてる側ね。で、質問ありますかって言われて、みんなあんま質問しないんですよね。だけど、説明を聞いて、それで動画を自分の中で再生して、あれ？この時って自分はどうすればいいんだろうっていう疑問が動画再生するとわかるんですよね。
そうですね。
うん。そうしたら、私その時どうすればいいですかっていう質問ができるんだけど。
確かに確かに。
そうそうそう。みんななんか動画再生しないんだろうな。しないか。
そうですよね。
しないの、だそんなこと思っておらないもんね。
いや、でも素晴らしいと思います、北村さん。さすがですよね。本当ね。
いや、私思った、いや、おかげさまで本当に、イノシシさんの話を聞いて、なるほどって思ったんですよね。動画再生。確かその、ビジュアルを描くってこと。まあ、イコールですよね、動画を再
生。そう。
うん。
そうするとね、やっぱ動画が止まるんでね、足りない情報があると。
止まる。
そう。あれとかってね。
うん。
そこに登場人物いたっけとかね。
そう。うん、
それ今勝手になんか令和で再生してたけど、これ昭和の話とかね。ありますよね。
あります。
でもその辺をこう、まあほら、こう質問して、あ、なるほど、じゃあ、これで理解合ってんだなってなったら、初めて、ここでこう、じゃあ、なんかお役に立てることないかな、喜んでもらえることないかなっていう。
うん。
うん。こういう価値観、信念の人、まあ例えば、じゃあ、さっきの話で言うと、環境を大事にしてる人だとか、なんだとかってなったら、じゃあ、もしかしてこういうの喜んでもらえるかもしれないって思って、何か話題を提供するなり、誰か紹介するなり、誰かその知ってる人の話をするなり、自分のことじゃなくたっていいんですよね。なんか環境好きって言うんだったら、あの番組とか見ましたみたいなこう話でもいいしね。
うん。
何でもいいんですけど、何かプラス1ミリね。
そう。
その人のお得になること、メリットになること、その人の価値観に沿ったこと、をなんか一つご提供させていただくと話盛り上がったりしますよね。
ね、そうですね。
あ、知ってますみたいな感じですよね。
うん。
そこまで、それで、まあ、動画2つぐらい回した頃には、もう、大体まあ、ほぼ 100% の確率で、あなたはどんな人って聞いてくれるじゃないですか。
うん。
まあ、そうするともう理解しようとしてくださってるって話ですよね。
そうですね。交流が生まれてる。
ね。
うん。
これが八つ目で。で、まあ、そこで、まあ、その価値観に沿ったね。
うん。
なるべく近いお話ができたら、
うん。
もうこれで大体仲良くなってますよね。
うん、うん、うん。
という八つのテーマということで。まあ、この辺も、なろ、ね、一つ一つ言うのは簡単だけど、行うのは大変じゃないですか。
うん、そうですね。やろうとすると、大変だと思う。
ね。でもこれって別に、ただ単に、うん、今僕説明した8つのことって、皆さんって、やってることなんですよね。
うんうん、
友達には。
ああ、はい、はい、
はい。友達にはやってることだし、別に、うん、知ってる人にはできてるのになぜか新しい人になる、営業という立場になるとできなかったり、物を売るというクロージング、
うん、
そのバックエンドがあるとできなかったりするんですよね。なので、そこにはちょっとトレーニングが必要で。で、そのトレーニングしたいなぁと思った時には、ぜひうちにね、いらっしゃ
いはい、皆さん、ここから結論ですよ。はい、はい、はい、今日の結論が、結論タイムがやってきました。皆さん、よく聞いてくださーい。わー、パフパフパフ、どんどんどんどん。びっくりした。いきなり結論来た。
そうそう、詳しくは概要欄にね。
概要欄にね。
そうそうそうそう。
ね、うち来てっていう。
そうそう、うち来てね。はい、
うん、なんか最近この結論多いんだけど。
そうそうそうそう。
うん、
ね。本当に。いや、もう、だって、うちの仕事より素晴らしい仕事ないもん。
あ、でも、いや、もう素晴らしいですよ。社長ってないとどうなるんですか？
ねえ。
ねえ、
うん。いや、うちの業界が素晴らしいとは言わないよ。
いや、ちょっとわかんないけど、それは。
業界も素晴らしいよ。業界も素晴らしいけど。
うん。うん
うん、あれ言葉がおかしい。
いや、大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。
そうそう。
大丈夫。
ね。
うん。
いや、やっぱね、意味付けが大事だと思うんですよ、僕ね。何をするにおいても。
うん。うん。うん、大事。
ね。
目的、意味付け。
意味付け、目的、解釈。
あ、ね、だ、大事。すごく大事。
その解釈をお伝えするのは僕得意なんで。
うん、うん。
うん。だから、その、まあ、同じね、例えば新聞の営業やっても、なんかこんなもんやったって何の意味もないでしょうって思う人はたくさんいると思いますよ、それはね。
うん。
うん。やったことある人も、いやいや、冗談じゃない、冗談じゃない、そんな仕事って思う人もたくさんいるでしょう。うん、それも100も承知だし、
うん、
現実ね、そんなあんたが言ってること綺麗事だよ、という人もいるでしょう、
うん。
うん。だけど、自分自身が何の意味を持ってね、何を成長ポイントとして、その仕事に取り組むのかって話なんですよね。
うん。
それによって大きく結果は違っていくので、
うんうんうん、
なんでそこをお伝えしたいのでね、うち、んうん、おいでって話なんですけど、
いや、本当にね、だって、この間もお話いただいたけど、大手企業に就職決まっていて、それまでのトレーニングをしたいっていうので、
そう、
稲月さんのところで働いてる方もいらっしゃるっていう。
そうです、そうです。
でも私本当にいいと思う、稲月さんのなんかその、うん、なんていうかな、営業マインドだったりとか、
うんうん
まあ、ひいてはね、大きく言うと、社会人としてどうあるべきかとかね。
うんうん。
っていうところはすごい学べると思うんですよね。
うんうん。
うん。
いや、おこがましいですけどね。
いやいやいやいや、だからぜひ皆さん概要欄をね。概要欄。ね、
うん、ちょっと30分までは無料でね、お話しさせてもらいますので。
うん、はい、そう。
その後は5万円だけどね。
うん。
あ、違う。
ぼったくってない、いきなり。
冗談。ということでね、ぜひぜひお待ちしております。あとね、こちらか。こちらね。
あ、QR コードね。
そう。
YouTube 見てる方は。
うん、これもね、今、魔法の一週間、魔法の一週間じゃねえ、魔法の習慣ですね。
うん、
を、身につけられるセミナーっていうのもね、無料セミナー。
あ、はい、あ、やってるのね。あ、そう、セミナー申し込むの？それ。
これね、そう。
うん、
無料で、ね、申し込んでいただ
く。ポッドキャスト聞いてる方はどうやって申し込むの？
下にございますので。
あ、
うん、概要欄の。はい。ぜひご覧になっていただければと思います。
はい。
はい。
では、今日も宣伝で終わりました。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。